それでは岩手医科大学附属病院の臨床研究支援センター治験ユニット主任治験コーディネーターの及川ゆかりさんに伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、治験コーディネーターにつきまして、先ほど前本先生から伺ってまいりましたが、具体的にどういうことをお仕事としていらっしゃるのか聞かせてください。
はい、まず先生が先ほどお話ししたように、治験について患者様にお話をいただいたところ、はい、もう少し分かりやすく詳しく今後の患者さんのスケジュールのこととか、実際に病院に来た時にどのような動きになるのか、患者様の治験中のサポートさせていただくということが中心になっていきます。その他にコーディネーターは製薬メーカーの開発の担当者の方であったり、あとは患者様の家族であったりとか、間をつなぐようなお仕事をさせていただいているというような形です。
多分不安でいっぱいだと思うんですよね、患者サイド、ね、家族も含めて、はい、そういった不安を取り除く作業というのも治験コーディネーターの方は務めてくださるんですか？
そうですね、診察で先生に言えなかったことであったり聞けなかったこともその中会話の中で聞き出しながらというか、あとは患者さん の, 本当に治験に参加できる体の状況なのかとか、遠いんじゃなくてお家の近くでかかっている病院の状況であるとか、そういったところもこうお聞きしながら、患者様が適しているのかなっていうところも聞きながらお話しさせていただくような形。
いわゆる患者さんとお医者さんと開発者の方とも連絡を、はい、どの方とも、
そうですね、はい、間を取ってスケジュールのことであったり相談をしながらとか、あとは患者様のまずお体第一で進んでいくよっていうことを第一で患者様にお伝えして進めていくというような形でやっております。
コミュニケーションがとても必要な、はい、ポジションなんですね。
そうですね、お話がなかなか進まない方もいらっしゃったり、ご家族もいらっしゃらない、お一人だけだとか、そういった家庭環境の方もいらっしゃいますので、その辺も配慮しながらお話を進めていきます。
なるほど、つなぐというお仕事なんですね。ところでこの治験コーディネーターというのはどういう方がなることができるのかっていう。
そうですね、国家資格とかっていうことではないんですけれども、看護師であったり臨床検査技師、薬剤師の3つの仕事の医療資格を持った方がなることが多いっていうお仕事ですね。中でも看護師が一番コーディネーターになるっていう方が多いようです。
及川さんは看護師資格もお持ちで、はいはい、しかも企業の治験コーディネーターのお仕事も経験していらっしゃる、
はい、
どうですか、それぞれ。
そうですね、企業はあと会社に入るということはまた病院で勤務するのとは違って、やっぱり業績を上げなきゃいけないとか、こう企業目線の仕事の仕方もありますので、病院とはまた違った形ではあるんですが、目指すところというか仕事のポイントっていうんですかね、患者様をつなぐっていうところでは共通したお仕事であります。
前半の前本土先生のお話からも感じたんですけれども、はい、病院の治験コーディネーターっていうのは本当に患者本位っていうんでしょうか、患者さん最優先っていうんでしょうか、そこはもう。
そうですね、はい、企業の CRC でも同じなんですけれども、病院の CRC の方が、よりスタッフの方々にご協力をいただかなければいけないっていうところがありますので、看護師であったり検査技師であったり放射線技師であったりとかっていう、そういったところの取りまとめというんですかね、患者様がスムーズに検査が受けられるようにするためにサポートをしますので、その辺のところでは院内のスタッフの方が入りやすいっていうことだと思います。
治験の参加は自由なんでしょうか？
本当は我々こう説明するときには、治験に参加することによっての利益を患者が得るというようなところを強調するのではなく、その試験で今回調べるお薬と従来の一番いいお薬とどっちが当たるか分からないっていうようなところもありますから、なかなかそのこっちの新しいお薬をやりたいといっても前の10代のお薬に当たっちゃう人もいますから、やはりボランティア的要素があって、 で、まあ、あの今のご自身の体を提供するというようなところは治験とか臨床試験にはあるので、こんないいお薬を、できますから、それじゃあこんなに利益がありますから入ってくださいっていうのはちょっと先ほど法律がありますって言いましたけれども、その法律上はそういう勧誘の仕方はできないというようなことで、患者さんの自由意思に基づいて、まあ、それを受けませんと言えるように我々は説明しなきゃダメなところではあるんですね。
では先生、途中でごめんなさい、中止してくださいというのは、
それも患者さんのしっかり自由にそうされた場合は届け出をして、患者さんはいつでもやめれるというようなところはこれはあるんですね。
そうですね、コーディネーターの方でもそこの部分については自由参加であるということと、辞めたいという申し出があればいつでも辞めるということもできるということ、それからあと治療で患者様が体調の方で先生の方が判断されて続けない方がいいとい う判断であればそこで終了ということもあります。
やはり治験最近いろいろと目にします、耳にしますけれども、初めて聞くよという方も。
そうですね、治験というのはどういう字を書きますかって実際に言われる方も多いんです。で大学で治験のお話をされて初めて治験というものがあるんだということを初めて知る方もいらっしゃるので、その辺のサポートもさせていただいています。
実際に望んでできるものでもないということを今日分かりました。しっかりとその患者さんの状態によってできない場合もあるし、
そうですね、お体の状況をまずチェックさせていただきますので、そこで治験に入りたかったけれどもできなかったっていうことも中にはあるんですが、そこはがっかりしないで早めにいろいろなことが分かったからよかったっていうこともありますよということでサポートしていっています。
なるほど。前門戸先生、今週いろいろと治験について教えていただきましたけれども、先生、治験の良さと言いますと、
治験っていうのは必ずしもこう新薬に、ご自身が当たるかどうかっていうのは分からないところもありますし、そういった中で一つ言えることはですね、治験をやられてた方はまず CRC、今回及川さんが出席してくれてますが、そういった看護師とか医師の他に、治験コーディネーターがしっかり外来診療についてくれるというようなこともありますし、あとはそこでいつ受診した、どういった検査をした、そのデータの、その結果どういうデータが出たかというのは逐一依頼者に報告しなければならない。それはそこだけで行うものではなくて、もう全国的にしっかり分かってしまうというようなところがありますから、非常にこうクオリティがコントロールされているというようなところがあります。そういった治験ができるようなクオリティがないところには治験の依頼が来ないというようなところでもあるんですが、それで患者さんに考えていただきたいのは、治験に入ることで、非常に質の高い医療を受けれるというようなところは、言えると思いますから、そういったところで治験に関してはまだまだ分からないことがあるとは思いますが、医師だけではなくこういった治験コーディネーターもつけますので、そういった方に聞きながらどんどん新しい治療にチャレンジしてもらいたいと思います。